ラッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と B 班がお送りします。本日お送りするメンバーは、チャームポイントは笑顔のあゆなと、
チャームポイントは日々移り変わる髪色のゲンと、
チャームポイントは笑った時にできるエクボのかけると、
チャームポイントは顎のここのラインのエヴァです。
お願いします。
ここって言ってもわからんから、顎は
何なんエヴァのここって。
ここやっぱあのすごい最近痩せて、ここがすごい、
確かに顔小さくなったな。
顔が綺麗に見えるっていうところが、まあ、最近のチャームポイントかなと思って、そんな目で見んといてかける
かけるのエクボ可愛いな、
うん、可愛い、
ちょっとだけできんね、
ちょっと可愛い。ゲンちゃんは今髪色、はい、何色
何色ですか皆さん。
何これ
紫の死んだ色
どういうこと。
あれみたいやな、ハウルの動く城のさ、ソフィーが最後綺麗な色になるやん。
あ、ソフィーみたい。
そうそうそう、
嬉しい。
それ日々変わんの色が。
日々変わるんですよ。あのシャンプーしたら色抜けていくんで、うん、どんどん白に近づくと思います。今から
白になるの。
うん、
え、白になるの。
うん、
やっぱバンドマン
よ。次、うん、茶色になっていく。
うん、白になったと茶色になるの。
うん、
普通のなんか茶色っぽい感じか。
うん、
楽しみやな。ずっと成長を見守り続けよう、う
ん、成長を見守ってください。
はい、はな、笑顔が可愛いからな。
かわいい、
笑顔が可愛い
自分で言ってますね。
自分で言ってますね。
こういうキャラなことは分かってると思うんで皆さん。
そうですね、
はい、もう何回目かやし、はい、
はい、
はい、じゃあ、早速ですが合言葉から入らせてもらいます。
はい、
いきます。環境、
今日から
京都で
良くする、
せーの、
環境ご飯です。
はい、今日はちょっととっておきの話がありますね。
おいしょ、
皆さん、
なんだ、
なんと、
おいしょ、
討論会会場優勝することができました。
イエーイ。ちょ
っとちょっとエヴァ、
え、うるさい、
ちょっと今、
あ、うるさい、あ、ごめんごめんごめん、悪かった。
なんとか5連覇守り抜くことができて、うん、よかったな、うん、ほんまに、
ほんまによかった、ね、
あの瞬間な、
やばかった、
安心したな、
安心した、
タケ
ル泣いてたな、
うん、泣いてない、
タケルめっちゃ泣いてたな。今日は話すことがまあ盛りだくさんやと思います。でもここで討論会の話をしすぎたら、後にかけるのを近況報告で話すことがないと思うので、ここら辺で討論会の話は止めてきます。
そんな裏側まで言うんよ。
いや、本当はめちゃくちゃ言いたいねんけどさ、いろいろ喋りたいねんけど、ちょっと喋りすぎたら近況報告で、
そうや
ね、僕の時にね、いっぱい喋ってください。
いっぱい喋ります、
うん、楽しみにしといてもらって、
待っておきに。では、トークリレーに入りたいと思います。私たち8期生からの新しいコーナーであるトークリレーなんですけど、これは毎月一つのテーマを決めて、それぞれの視点からみんなで議論していこうというものです。ここからはけんちゃんお願いします。
はい、じゃあします。いきなりなんですけど、皆さん好きな食べ物は何ですか。じゃあ、あゆな。
ハンバーグです。
はい、エヴァ。
すき家の牛丼。
かける。
ラーメン。
おお、
うん、
ありがとうございます、
うん、
私はちなみにオムライスです。
何
ですかね、
何だ何だ。
今日は〇〇の日ということで、日本食の日についてお話しします。
おい、
理由としては、放送日の11月24日が日本食の日なんですよ。
日本食の日、
日本食、わかります。
日本じゃなくて日本、
日本食、
日本食。
多分ラジオ聞いてる人分からんと思うけど、
うん、
私は今2の指と4の指をやってます。だから24やから日本食。
ああ、なるほど、日本の2と
食、
食の長の C、
ね、そういうことです。この日本食の日は、
うん、
日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化の保護継承の大切さについて考えることを目的としています。さっき、うん、結構洋食とか ハンバーグとか好きって言ってたけど、普段和食って食べることありますか？エヴァとか。
あんまりないかな。
なんかきちんとした和食の定食みたいなとか。
ないないない。すごい少なくなったわ。
かけるとか食べてそうやけど。
もう毎朝焼き魚食って。
ほんま？
絶対そう。
ご飯食べて。
絶対
そう。毎日触れてるかな。
健康的やな。
健康的やな。あゆな食べる？
私どっちかといえばパスタとか、それなんかイタリアンの方が好きやし、焼き魚が嫌いやから、なんか和食そんな全然食べへんかも。
このように若者の和食離れが進んでいます。
なるほどな。
そうなんですよ、
はい、
これなぜ進んだのかっていうのが、食のインスタント化とかで、カレールーの元で簡単にカレーが作れるようになったり、麻婆豆腐の元で簡単に麻婆豆腐作れたり、パスタの元ですぐパスタ作れるみたいな、もうそういうインスタント化がすごい進んだことによって和食の停滞が進んだみたいなんですよ。
そう、なるほど。
だから時間内、今の人たちってすぐできるものを好むじゃないですか、だから時間がかかる和食はあまり食べることが少なくなってきています。でここで和食の良さを知ろうってことなんですけど、
はい、
和食のイメージとかってどんな持ってます？良さのイメージとか。
和食の良さのイメージ。
和食の良さ、
良さのイメージか、やっぱりあれちゃうかな、健康的な食みたいな、代表みたいなところあるやん。
あ、確かに確かに。
そう、栄養バランスがいい食事を摂取できる、そう、いろんな炭水化物やタンパク質、ビタミン、栄養バランスがすごいいい食材を摂取することが可能らしいです、他なんかイメージあります？
他何やろ。
和食イメージ、
和食はやっぱり、日本って感じが、
日本や
自分はするかな。
いいですね、あの季節あるじゃないですか、日本って、その行事との関わり合いをすごい感じることができるらしいんですよ。だからお正月のおせちってあれ日本食じゃないですか、お雑炊とか、だからひな祭りもちらし寿司めっちゃ感じだった、だから四季をの流れを感じることができるっていうのもいいらしいです、あと郷土料理の大切さ、先日本、の良さみたいなのがあったんですけど、そういう旬の食材とかもそういう和食にどんどん入れていけるっていうのがあるらしいです。
なるほどな。
で今和食離れが進んでるじゃないですか、それがあの体とかに与える影響って何か分かります？あゆな、
和食離れが与える体の影響、
そうそうそう、
え、
何やろ。和食食べへんかったらなんか悪いことが起きるみたいな。
分からん。何分かる？
やっぱあれちゃう？
何？
あのそれこそさっきの話でもあったけど、その栄養バランスみたいなところで、その体調が優れないっていうか、普通に和食いっぱい食べてる人よりそのジャンキーなフード食べてる人の方が体壊しやすいとか、そういうところにかかってくるんかなっていうイメージがすごいあるかな。
俺もそう思うな。
ちょっと肥満とか。
あ、正解。
おお、ここだ。突然の
全然ちゃうやん俺。
肥満になりやすいとか、でもさっき言ってくれてた野菜不足になりやすい、便秘になりやすいっていうのもあるらしいんで、こういう和食の文化をなくさないためにも自分で作れたりしたらいいですよね。
和食を、
和食を、
確かに
難しいからうちは多分作れへんけど、
あれ1ヶ月下宿しとったんじゃなかったっけ。
ほんまや、作った1回でも、
あ、オムライス作った。
和食じゃない。
見た
そう、和食じゃない。焼き魚とか焼き方わかんない、
あ、そう
やな、とこがあるし、なんかそうちょこちょこついてるじゃないですか和食って、なんか小鉢みたいな、ああいうのを作るのちょっとめんどくさくないですか。
確かに一つで完結してくれへんから、いろいろ作らなあかんしな。
そうそうそう、まあこう文句言ってるんですけど、和食の文化どんどん広めていけたらなと思います、
はい、
あと一つ豆知識なんですけど、和食はなんと無形文化遺産に認定されてるみたいです。
和食が、
和食が
無形
文化遺産
って何、何、
無形文化遺産は、
あ、無形、なんか聞いたことあるな。
無形文化遺産
だから形のないものじゃない、多分漢字から想像するんやったら、
でもそう、どういう意味やろ。
確かにな、なんか文化遺産ってなんか目に見えるもんがな、
ああそうかもな、
確かに、認定されてる、
無形の漢字が知りたいよな。
え、それはでもないに形やと思うけど、
だからないに形やから、さまざまな形になってみんなに提供されるよっていう文化みたいな。
絶対今考えましたね、エヴァ。
そうだって まあ正解はな、うん、神のみぞ、あ、じゃない、源ちゃんのみぞするみ
たいな。のみぞ知ってるもんな。そうそうそう、ね、私ら分からんもんな、うん、
ちょっと待ってくださいね、うん、これ
無形
まあ形にないものがな、うん、文化遺産に登録されるって、なんか、まあ、
登録されてるほど素晴らしいものってことでいい？
そうじゃないかな。
普通に
無形とか簡単に言いますね、うん、民族文化財とか、うん、交渉伝統などの無形のものを対象とした、うん、慣習描写、描写、表現知識および技術並びに、うん、それに関連する器具とか文化的空間を、うん、文化遺産の一部として認めるものを言うらしいです。
全然簡単じゃない。全然簡単じゃない。
めっちゃ難しいやん。
間違いない。
すいません、難しい説明をしてしまって。
まあなんかすごいってことやな。まあ、中に登録されてて日本食は素晴らしいもので、
国際的にもすごいですよっていうのが、
大事にされてるものやから。
和食ってすごいもんね。
和食すごいです。
海外でも寿司、うん、寿司言って。
あ、そうなんですよね。
それだけブームが起こるっていうのはね、やっぱりそんだけの影響力があるっていう、まあ、誇ってもいいんじゃないかなって思うよね。
だから、
ね、
日本人もその誇りをもっと持ってほしいですね、
うんうん、そうですね。
じゃあ、もっと大事に、ね、
しましょう、うん、しましょう。あとファーストフードや洋食ばかり食べているあなた、うん、はい、今一度和食を見直してみましょう。
はい、
はい、以上です。
はい、はい、ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は小袋さんのここにしか咲かない花です。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんのここにしか咲かない花です。さて後半からは私たち環境と班の活動について紹介していきたいと思います。かけるお願いします。
はい、かけるから近況報告をさせていただきます。
お願いします。
おい、今回は環境と豆腐川ゼミ全体の2つの報告をさせていただきます。
はい、
まずは環境となんですけど、なんと、
お、
なんと、
お、何でしょう、
なんと、
はい、
今年最後の5回目京鶴マーケットの開催が決定しました。
イエーイ。では
静かめに、やっぱり俺
ちょっとうるさい、さっきから行動とか、
まあ、行動がうるさい。よかった、まあラジオ聞いてる人にはな、うん、見れへんから俺の行動がうるさい
なんか、伝えた、伝えたよ、
ごめんなんかけど話しとれて、うん、いいよ、
うん、
5回目になるんですけど、うん、日にちは12月2日、はい、日曜日、
はい、
でそしていつも通りの場所、町屋キャンパスでやらせていただきます。
はい、はい、
で今回は初の2回生とコラボして、
はい、
マーケット開催しますね。
初めてかな。
あ、そうやね、初めてかな、うん、なんやかんや言って、うん、
食品回収から2回生と一緒に今回は決めていって、うん、今ちょっとずつ進んでいる感じですね。
そうですね、今日もちょっと集まりましたね。
うん、
そ
う
です ね。では環境とのリーダー源ちゃんから、はい、ちょっと今回5回目の意気込みをお願いします。
はい、5回目、もう5回目ですか。
そうですね、
早い、早い
な、早いな、うん、私たちの集大成ですね、多分これは、この今回の京ゼロは、もうとりあえず後悔のない京ゼロにしたいです。
もう
以上、それだけ。
毎回終わった後に反省会して、うん、まだまだ課題やなっていうのを感じつつ、うん、次よくするにはどうしたらいいっていうのをやってきてね、うん、まあ、今年最後っていうのもあるんでね、
うん、
もうこれ終わったら僕たちはもう就活に、
そうやな、やや、
お前の
忘れてた、
とうとう始まっちゃうのかなっていう、うん、
そうですね、
引き継ぎもちょっとずつやっていって、
うん、
しなるんで、
いっぱい伝えないといけないことがありますよね、うん、2回生に
結構あるな、うん、
レジュメにまとめたらほんま討論会出れるよ、
討論会出れますねこれ本当に。
急ぐらい結構力入れて、うん、僕ら環境とはやってきたんでね、
う
ん、最後悔いないように頑張っていきましょう、
いきましょう、
頑張ろう。
で一回締めた感じなんですけど、回収日が
、はい、
お願いします。あるんで町屋キャンパスで28日の14時から16時、
うん、
回収僕たちいるんで、もし家に買ったけど食べないっていうものが残っていたら、
うん、
ぜひ持って来ていただければ。
そうですね、
あとあれやね、誰かにもらったけどは 口直へんわとかいうものも欲しいですね。
そうね、
ぜひ。どうせ捨てるんやったら、
うん、
捨てちゃうんやったら、
うん、
僕たちにちょっと渡していただければ、うん、誰か必要としてる方にお渡していけると思うんでね、
はい、そうですね、
まあ、当日も、まあ、無料で一応いただけるんでね、
うん、
来ていただきたいですね、
ぜひぜひ。
てな感じで環境との報告はこれで終わらせていただきます。
はい、
そして次に最初にアイナから討論会の優勝っていう言葉聞いたんですけど、
はいはいはい、
深尾ゼミ全体の報告させていただきます。
はい、
と11月17日先週の土曜日に制作学部編集合同討論会がありました。
うん、はい、ありました。
私たちの学部は2回生の後期からセミナールが始まり、
うん、
そこから研究してきたことを発表して討論し合うっていう龍谷大学政策学部の一番のイベントがありましたね。
ありましたね。
そしてその中で私たち深尾ゼミナールは4連覇ずっとしていて、
うんうん、
先輩から優勝した時からもう全然気にせんでいいしなっていう、
うん、圧力
がかかりながら感じながらちょっとずつ始まった討論会、その中優勝で無事5連覇、
はい
はい、
もうやばい、
安心、
やばい
な、
めっちゃ嬉しかった、
うん、
終わった瞬間どうでした、げんちゃん。
もうなんかで涙出てきた
みんな号泣やったな、あの時は。
もう意識なかったもん、
意識なかったや、あの
瞬間確かに。
なんかその、
うん、
そのためにな、
うん、
討論会セミ入って頑張ってきたもんやった
しな、
うん
に、
まあ、その中のプロセス、
プロセス
ではな、3ヶ月間約3ヶ月間ぐらい、
うん、
そうやな、
討論会向けて研究してきて、最後の1ヶ月は、
うん、
もう毎日朝10時から集まり、
うん、ほんまに、
うん、夜は11時くらい、
うん、鬼のブラック企業やんな、
しんどかった、ほんまに、
もう何時間やるねんってな、
ほんまに、
いやほんまにそれな、
朝は10時やのに来へん人もいるし、
いるし、ほんまやで
何
ちょっとバトってますね今
何
しらこい。
まあこんだけずっと一緒にいたらいろんな問題も、
う
ん、
まあまあまあ
起こりますよね、
いろいろあったな、
なんか人間としてめちゃめちゃ成長できた、
うん、
濃い濃い時間だと思います ね、
はい、
まあ、この討論会でなんか学んだこと、
うん、
通してなんか思ったこととか、
うん、
まあ、ああいうのも最初になんかいっぱい喋りたいっていうのを自分で言ってた、まあ最後に
いやちょっと、
取っといて、
やめてよ、
順番にエヴァからちょっとずつこの討論会を通して思ったこととかあったらお願いします、
うん、そうやな、討論会通して思ったのはやっぱり19人、今年僕らの代って19人で8期生っていうすごい大所帯、他のゼミに比べても12人とところがあったりする中ですごい多い人数の中でやってきて、
多いですね。
僕がやっぱり思ったのは、まあみんなその最後の話し合いでも話しとったけど、
うん、
19人全員で打ち込めたっていうのが一番のバリューかなっていうふうには思ってて、う
ん
う
ん
う
ん、間違いない。
その中でも何回もくじけそうになった人も何も見て、
うん、
何回も多分もうこのいつ来へんのかなとか思ったことも何回もあったけど、
うん、
でも最後の最後にはみんなで笑ってみんなで泣いて終われたのが僕はすごい嬉しいなって思ったかな、
うんうん、そうですね、
うん、
素敵
なんかエヴァゼミチアネ最初になんかコメントいただいて、
うん、
なんかすみませんね、
お前
はエヴァが最後でよかった、いや
いや、やっぱり鳥はアユナさんじゃない
ですか、ほんまにやや
最初からちょっともう圧が来てたから
ほんまにやや
最後にいただきたいなと思って、
はい、
じゃあ次ゲンちゃん、
はい、討論会ですね、
うん、
いや、やっと終わったって私の中では思ってます、
うん、
やっぱり毎日10時、
うん、
10時、
うん、
10時10時、
うん、
10時10時
10時から10時ってことは言うたいねんな、
うん、
あ、よかったよかった、
いつから来るのやめようかなとかちょっと思ってたんですけど、やっぱりみんながやってるし、はい、やるしかないって思って生き続けて本当に良かったと思ってます今は、うん、なんかその討論会の優勝の発表があった時に、
うん、
なんか自然と涙出て、
うん、
なんやろと思って自分の中でもびっくりして、
うん、
だからなんか人とこうやってやり遂げるのってほんまにいいことやし、
うん、
一人でやるのも多分いいんやろうけど、
うん、
そういう全体19人でやる良さっていうのを今回 実感することができました。
うん、
うちは一人でいたいからな。
一匹狼やもんな。
一匹狼はないけど、
ほんま一人大好きマンのはずやもんな。
そうそうそう、はずやけど、うん、ほんまによかった。でも
そうやな、
向こうゼミでよかったなと思いました。
うん、ありがとうございます。
はい、
じゃあ僕からちょっとだけ、
うん、私に言って
大丈夫大丈夫、うん、
マジで、
まあ、討論会を通して思ったのは、うん、やっぱりとりあえずみんなにありがとうっていうのをね、うん、何回も言いたいな。
うん、
なんか僕は深尾ゼミ行って、うん、なんか特にめちゃめちゃ頑張ったっていうような結果っていうか、うん、やったっていうのはなかったって自分思ってるんですけど、
はい、
まあ、その中でもみんな優しくて頑張ろうって言って一緒にやってくれて、
うん、
まあ、みんなでやれることは素晴らしいなっていうのをめちゃめちゃ感じましたね。
わかる。
この大学の人生の中バイトもせずにずっと、
うん、
何がもらえるんか分からへんのにずっと頑張って
間違いない、
こうやって時間を使えるっていうのはめちゃめちゃいいことかなと思って、
うん、
みんなありがとう。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。
って感じで最後にアレナみたいなお願いします。
まあいろいろ言われたんですけどみんなに、はい、まあなんか討論会のためにやってて嫌なこととかもいろいろあって、
うん、
もう何回も辞めたいと思ったし、
うん、
休みたいと思ったし、もう行きたくないし、みんなの顔も見たくないと思ったこともあったし、もう嫌いになってしまうんじゃないかって思ったこともあったけど、
うん、
なんかもう最後までやって言う、まあ、言う結果だけじゃないけど、
うん、
まあ、何よりもなんか大学生になって、
うん、
こんなに笑い合って泣き合える仲間に出会えたっていうのがもうなんかもう幸せやなと思って、深尾ゼミに入ってなかったら多分自分何してたんやろっていう感じで大学生活終わってたし、なんか終わった後にみんなでカラオケ行って肩組み合いながらなんか感動の歌みたいな歌ってみんなで泣き合ったやん。でもなんかああいう時にもなんかほんまに素晴らしい仲間やなっていうのを感じれて、もう深尾ゼミは最高やと思います。大好きです。
泣ける、
あ、待って泣ける。
以上、
ありがとうございます。この龍谷大学深尾じゃなくて制作学部、
はい、
今ねこういう勉強にめちゃめちゃ真剣に頑張れる、
うん、
一生懸命なれるっていう仲間のことめっちゃ大切に思える、
うん、
いいイベントがあるんで、もしこれから大学入る方とかいたら
なんか告知して、
そっちに向けてないな。
人生にとってめちゃめちゃいいことやって僕は感じたんで、
うん、
ぜひ来てほしいなと思うんで、
うん、
この辺で、
はい、
緊急報告終わらせていただきます。
そうですね、ありがとうございます、は
い、
では最後に豆知識をエヴァお願いします。
はい、こんな空気の中豆知識やんの本当に嫌やけど、
お前やもう終わったもいいちゃんが
やります。はい、じゃあパパッと言っちゃうね、は
い、お願いします。
みんなリンゴ大好きですか？
リンゴ、
リンゴ
大好きです。
はい、ありがとうございます。
ママ大好き。
すごいテンポがよくって僕も助かる。そのリンゴの皮あるじゃないですか、
うん、
結構やっぱりあのウサギの耳とかにして好んで食べる人もいれば、いやもうあんな食べられへん言うて捨てちゃう人もいる。
ああ捨ててる。
そんな中で使える方法を一つ僕見つけました今回。
はい、皮を、
皮をですね、
うん、
皮を使って、
うん、
皮を鍋の中にぶち込んで、
うん、
一緒に沸騰させるとなんと、うん、な鍋の底の黒ずみが自然と浮いてくるっていう素晴らしい方法なんですよ。今ねそのアルミ電導っていうのが熱電導がすごくって、すごい使われやすくって、すごい普及してる中、
うん、
でもその反面やっぱり焦げとかがこびりつきやすい、
うんうん、
黒ずみがすごいこびりつきやすい中で、
うん、
もうその黒ずみを取ろう取ろうとするがあまりにそのスポンジがガリってなっちゃうとか全然取れへんとかある中で、そうやってやっぱり付加植物って呼ばれる、
うん、
あのリンゴの皮を使ってその黒ずみが簡単に落とせるよってことを言えたら僕はもう十分、
おー素晴らしい、
素晴らしいな、
知らんかった、
そう
便利、
うん、みんなもね今から多分就活して終わって一人暮らしになっていく中で、うん、あエヴァそういえばあんなこと言ってたな、
うん、
あなんかラジオで聞いたことあんなみたいな感じで、はい、食べ終わったリンゴ使ってもらったらいいと思います。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はちょっと討論会の話でいろいろ盛り上がりすぎて時間が、うんうん、やばいので、
はい、
ここら辺で終わらせていただきます。
はい、
来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たちの環境と B 班の放送は1ヶ月後です。 番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはあゆなと
ゲンと
かけると
エヴァでした。
ありがとうございました。
バイチャーめっち
ゃ
混ざりすぎちゃうぞ
ハーモニー
ハーモニーがすごかった。